スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
聞く営業と話す営業では、話す営業の方がいいってことなんですけども、辻先生は全く話を聞かないってわけではないんですよね。
そうですね、はい、話す営業聞く営業では僕はもう話す営業の方がいいですよと。で、だからといって相手の話を一切聞かないっていうわけじゃないんですよっていうことなんですね。はい、悪い例として、実はうちの方にね、そのテレポがかかってきてたわけですよ。電話営業がかかってきて、その例を出すと、ホームページ見ましたと、すごいですよねって言って、女性からね、女の子から電話がかかってきたわけですね。で、一瞬お客さんかなって一瞬思っちゃうんですけど、いや違うぞと、これなんかお客さんじゃないなと、すぐにテレアポの電話営業だなっていうのが分かったんですね。で、相手はホームページすごいですね、コンセプトがいいですね、すごいですねとベタ褒めしてくるわけですね。で、そんなのは嘘やなと、もう心から思っていないなっていうのがもうすぐ分かるんで、でしかも時間の無駄でしたから、要件何っていうふうに聞いたんですね。でそしたらなかなか言ってくれないわけですよ要件を言ってくれないみたいな、もうめんどくさいなとか思いつつ、僕もね、元テレアポやってきたわけですから、もう気持ちがすごいよく分かるわけですね。でそしたらその女の子はね、実はもう入社したばかりの新人なんですと、言うわけですよ。だから、じゃあちょっとアドバイスしてあげようかと、僕もテレアポずっとやってきたから分かるよって、アドバイスしようとすると、いや大丈夫ですって言って、拒否ってくるわけですねお前断るんかいみたいなで、結局そのやり取りがぐだぐだ続いてきたわけですから、テレアポってさ、20秒以内に相手に得になることを言わないとダメなんだよねと。相手が聞く耳を立ててくれるのは20秒だけですよと。だからそれ以降になったらこの電話をどうやって切ろうかっていうふうに考えちゃうから、だから20秒以内に相手が得になる要件を言わなきゃダメよと、もっとあんたの話聞きたいなっていうふうに思わせなきゃダメよと言ったら、やっと言ってくれたわけですよ。何なんかなと思ったら、はい、検索上位にさせる SEO 対策の話ですみたいなああ SEO かと、いらねえわみたいなうちはいいわっていうふうに言うと、ここまで話しておいてそれはないじゃないですかと言ってきたわけですねおいおいおいと、君が要件をなかなか言わないからこんなに長引いちゃったんだろうかと、そのやり取りがまた何回か続くわけですよでチャンスをくださいと、あともう一回チャンスくださいってこう言ってくるわけですね。で何を言ってくるのかなとか思ったら、今そちらに営業マンが回っていますと、私は失敗しましたが営業マンの話はいい話だと思うのでチャンスをくださいとか言ってくるわけですねアポを取りたいんですみたいなこと言ってくるわけですね。お前はと、そのチャンスってさ、俺が時間をさらに割いて作って、その営業マンとアポを取るっていうことかと、バカ野郎と最初にガチャ切りせずに話を聞いてあげて、そのチャンスを棒に振っといてまたチャンスをくれって言うのかみたいななんて扱わしいんだみたいなねもう最初に失敗したら俺はもう次はないよと、 そこまで僕はお人よしでもないし、暇でもないしね。で、しかも、SEO 対策ですからね。そんなものにね、時間を割いてられるかみたいな話だったんで、まあ、もちろん断ったわけですね。うん。で、まあ、その電話営業してきた、テレアポしてきたその女の子は、人の話を聞かない子だったみたいな感じなわけですよ。それが、しゃべくりまくる営業っていう意味かっていうと、全然違いますよと。そんなの全然違いますよと。うん。営業っていうのは聞く力だっていうふうに言うわけですよね。営業が成功する秘訣っていうのは、自分が話すよりも相手の話を聞くことだとよく言われるわけですね。うん、まあ多分聞いたことある人いっぱいいらっしゃると思います。でも、僕は何でもかんでも聞く営業がいいのかっていうと、そうじゃありませんよと。それは営業によりますよと。ルートセールスなんかの定期的に顔出しする営業だとか、相手もその商品について知っているっていう場合、相手に喋らせるっていうのはいい営業法だと思います。自分が話す2割で相手が話すが8割にしたら、これはもうよく言われているその黄金比率ですよね。これが一番いいかなとやっぱり僕も思います。でも僕がやってきた太陽光発電だとか蓄電池のように、お客さんがその商品のことを知らない場合でも聞く力8割でいいのかっていうと、そうじゃありませんと。相手は話したがってるより聞きたがってるわけですね。うん、自分の話をしたいっていうわけじゃないんですよ。あなたの営業マンの話を聞かせてくださいっていうスタンスになってくるわけですから、新しい商品の新規営業の場合は自分が話す8割で相手が話す2割、これぐらいがちょうどいいんじゃないかなというふうに思っているわけですね。うん、ただお客さんっていうのは単なる商品説明っていうのは聞きたくもないわけですね。そんなの聞いてももう意味がないと。そんなのカタログだとかホームページ見たら分かる話を、わざわざ時間を割いて営業マンと対面でそんなのは聞きたくねえよっていう風になるのが本音ですから、お客さんはもっと生の情報だとか専門家しか知らない裏情報っていうのを聞きたいわけね。表には出ていない裏情報っていうのを、まあ、聞きたいなと思って営業マンと会うっていうことをしているわけですから、そういう情報を伝えないとお客さんはもうなんだこいつ、もうこんなのと出会っても意味がなかったなって言って、もう断りになってしまいますよってことなんですね。だからお客さんにとって知らない情報を伝えましょうねと、聞いたことない話をしましょうねっていうことなんですね。つまりマニュアルを一生懸命話すようではダメですよと。この人すげえなーと、いろんなこと知ってんなとかね、勉強してはるなっていうふうに思わせなきゃダメなんですね。すげえなーって思わせなきゃダメなんですよ。ですげえなと思わせるためにも、自分は、まあ、僕は昔も今もその営業スタイルとしては自分が8割喋るっていうしゃべくりの営業をしているわけですね。でそのお客さん自身からしたら、うわすげえって思わせてるトークを使ってるってことですよ。初めて聞いたわみたいなことをずっと言っているっていうことになりますから、あなるほどねって、お客さんがあなるほどねって、うわすごいなって思わせるためにいろんな勉強しているっていうわけになってくるんですけど、いろんな情報を目で見たり聞いたりしてそれを発信しているっていうことになってくるわけですね。まあ、僕はもともとその喋りは好きだった方だし、まあ得意な方ですし、まあ笑いも取れるしネタも豊富だから相手を飽きさせることはほぼないですよということになっていますね。でも僕もそんな僕がその聞き手に回る時もありますよと。でどういう時かっていうと、相手がその自分よりもすごい人の場合はやっぱ聞き手に回ることが多いですよ。多いというか聞き手に回る営業になりますよと。でも基本的には僕は喋りまくるの営業スタイルですから、基本的には聞く営業にはならないですよと。で、あえて聞く営業になる時っていうと相手がすごい人の時ですよ。でも僕よりもすごい人っていないわけですよ。いないわけじゃないんですけど、そうそういない。で僕は太陽光発電は B2C で営業していましたけど、僕よりもそうすごい人なんてほとんどいないです。はい、ほとんどいないですね。だから僕が聞く営業に回ることってほとんどなかったです。はい、で近いところで唯一あったなと思うのは、僕が本を出す前にそのお客さんが本を出しているっていう著者の方だったんで、その人に対してはもう教えてくださいと、学ばせてくださいという姿勢で聞く営業の方をグッと入れてやっていましたね。ただ太陽光発電なんでやっぱしゃべくりのスタイルにも入っていましたけど、やっぱでも基本的にあの時っていうのは聞く営業の方が多かったかなというふうに思いますね。でも基本的にはね、僕はしゃべくりの営業です。その辺にいてるおっちゃんに僕は負けないので ほんのおっちゃんにね、僕は、負けるようなね、あの知識量でもないし、体験の量もそんなんではないので、やっぱすごいなと言われるぐらいの、まあ、知識量だとか体験をしているので、その喋りに関しても、普通の人にはもう負けませんよ。その辺のおっちゃんには負けませんよ。それ年上であろうとね。もう負けることほぼほぼないですよと。まあ、ただ、ごくごくわずかにありますよと。だから、僕は商品、まあ、太陽光発電とか蓄電池を売りたいがために、いろんな情報のアンテナを立てているわけですね。うわ、この人すげえなと思わせるために、いろんな、まあ、勉強しているわけですよ。そんじゃそこらの年食ったおっさんに負けるわけがないわけですね。で、なんでかっていうと、なんでそんなことやってるかっていうと、教養のある人は教養のない人をバカにするからですね。だからもしお客さんが教養のある人だった場合、教養のない僕に対してバカにされてしまうわけですね。あ、なんだこいつはみたいな風になってしまうわけですね。だからお客さんから見た時に営業マンはバカに見えてはいけないわけですね。相手が年上の場合とかだったら、まあすごい人の場合だったら、お、頑張ってんなぁと、お、見込みあるなぁと、おもろいやつやなぁと思わせなきゃいけないわけですね。だからそういう時には自分ももう勉、もちろん勉強してるっていうのも大事なんですけど、相手からも勉強させてくださいっていう姿勢を見せるのも、もうもちろんありかなというふうに思います。何が何でもしゃべくりの営業でしゃべりまくれっていうわけではないですよっていうことですね。テレアポの、若い女の子は何が何でも喋ってました。聞く耳一切なかったですからね。まあそういうことを柔軟な姿勢でやってると、あ、こいつはなかなか見込みのあるやつだなと、まあ、相手がね勝手に勘違いしてくれるっていうのもありますし、まあ相手が喋ってくれることによって満足してくれるっていう場合もありますよと。まあ、ただ、まあ、注意したいのが、その相手が喋りまくって満足して終了してしまう場合がありますよと。いっぱい喋ったし、満足したし、もうあなたの話はもう聞きたくないみたいな最悪の事態っていうのがたまにあります。はい。特に高齢者の方にその聞く営業っていうかね、あなたから学ばせてくださいとか、どんなことがあったんですかとか言って、こういろいろ聞いていると、そのお客さんがね、もういっぱい喋って、ああ、じゃあついでにあんたは何しに来たのみたいな話になるわけですね。でそのお客さんの話がまたもう30分とか1時間とかかかってしまった場合、お客さんはあんたの話は何なのって言ってこっちに振ってくれるはいいんですけど、もう喋り疲れてこっちの話一切聞かないみたいなのがあるわけですよ。だから新規営業の場合、相手がその商品のことを詳しく知らない場合っていうのは、でしかも新規開拓、新規獲得の営業っていうのは、自分が喋りまくる営業スタイルでいいんじゃないかなというふうに思います。ただ、そのスタイルを貫き通すんだったら、やっぱ相手よりも賢く見えないとダメですし、この人すげえなと思われなきゃいけないわけですから、やっぱいろんなね、情報にアンテナ立てて、いろんなその話ができないとダメですよってことですね。実際僕もヒアリング営業っていうのを聞いて、いろいろやってみたんですよ。やってみたんですけどね、全然ダメだったんですね。全くダメでした。しまいに怒られるぐらいだったんで、で、途中で気づいたんですね。あ、これって、太陽光発電っていう商品の特性上、お客さんっていうのは自分が喋りたいなんて思ってないなと、聞きたがってるんだなっていうのが気づいたんで、こういうその新規開拓のまだわからない難しい商品に関して言えば、お客さんは聞きたがってるんだな、だから喋りまくり営業の方が向いているんだなと、そういう新規開拓の営業はそっちの方がいいんだなっていうふうに思いましたね。で、この人すげえなと。で、しゃべくりの営業がその通用するっていうか、できるようになるためには、お客さんがこの人すげえなって思われなきゃダメですから、いろんな知識をインプットして、まあ、面白く楽しくアウトプットする必要がありますよと。で、そのインプットっていうのは知識だけじゃなくて体験も含まれていますからね。それを面白く、そのね、おかしく笑いが取れるようなアウトプットにしていきましょう、喋りにしていきましょうねと。そしたらお客さんがそのね、楽しく最後まで聞いてくれて、この人すげえなと、この人から買いたいというふうになりますからねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお 番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。